男はあくまでカルテルの口座を借りているというスタイルで営業をしていた。本業の会社に籍を置き、部下を持たせてもらえなくなったとはいえ、責任者としての給与は下げられることなくきちんと支給されている。営業経費の不正、パワハラ、セクハラと散々の低たらくの男に寛大すぎる会社である。そんな会社を男は舐めていた。カルテルの名刺を使い、堂々と営業をしている。また、転職したわけでもなく、カルテルの営業をする男を支援する SIR 会社や同様の SES 営業マンたち。この業界を織りなす営業マンたちのよどんだ資質がそこにあった。男は本業の会社で作っているのと同じようなスタイルの売上表を作った。カルテルの営業分の売上一覧である。会社から貸与されている PC でカルテルの売上一覧を作成していたのである。会社を舐めている男は誰にもバレないと思っていた。カルテルの営業マンとのやり取りは LINE である。案件情報のみならず、技術者の経歴書も LINE でやり取りをしている。男と同様カルテルのボンクラ営業マンも危機管理への意識が低いのである。その LINE で男はドヤ顔でボンクラ営業マンにこう告げた。売上一覧を作ってみた。売上一覧の作成をお願いしようと思っていたところ。さすがですね。ボンクラ営業マンは心にもない言葉を吐いた。気の小さなボンクラ営業マンは、どこかでこの男から離れよう、この動き出した船から降りようと思い始めていた。男は、その売上一覧をドロップボックスに保存した。カルテルのボンクラ営業マンが管理しているカルテルのドロップボックスとの共有フォルダにその売上一覧を置いた。男はスマートフォンにドロップボックスのアプリを落とした。スマートフォンならいつでもドロップボックスにアクセスし売上一覧を更新することができる。男はますますカルテルの営業に励むようになっていた。カルテルの営業分を受け取るために、新しく口座も開設した。あの鬼嫁には内緒の口座である。カルテルへの請求書及び請求明細書をドロップボックスで管理するようにした。男がドロップボックスにアクセスするのは、会社から貸与されている PC でありスマートフォンである。スマートフォンでアクセスするドロップボックスのアプリにはパスワード設定もしていなかった。面倒くさがりの男はアプリのアイコンをクリックすれば簡単に売上一覧にアクセスできるままにしていた。この危機管理能力のなさが後に自分の首を絞めることになろうとは浅はかな男にはそんな考えは及ばなかった。